天にいます私たちの父なる神様、すべてのものはあなたの作品です。美しい花も、また海も山も川も、そして太陽も月も星も、そして私たちもあなたの作品としてあなたにデザインされ、そして命を吹き込まれたものです。自分の力で生きていると勘違いしていることも多いのですが、しかし神様、あなたは私たちをいつも生かしていてくださること、私たちが神様から離れては何もすることができませんが、しかし神様と共に歩むならば豊かな実を結ぶことができますことを感謝いたします。教会創立の記念の礼拝の時を迎えることができました。神様が見えない導きによって私たち一人一人に今日この杉戸キリスト教会の礼拝式に来たいという志を与えられ、また導かれてこのところに共に集うことができたことを感謝いたします。目には見えませんが、いつも共にいてくださるあなたを共に見上げていくことができますように、また聖書の言葉を通してどのように生きていけば本当に間違いのない、後悔することのない、幸いな人生を生きることができるのか、それをしっかりと今日も心に刻んでいくことができるように助けて導いてください。小さきしもべが語ろうとしていますが、この者の唇を清め、また主よ、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに分かりやすく語ることができるように助け導いてください。主をお語りくださいますようにしもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今年はちょっとチラシなども作らなかったんですけれども、実は今日が教会創立記念礼拝式であります。何年か前にこのようなしおりを作ったりしましたけれども、この私ども日本同盟キリスト教団の杉戸キリスト教会の歴史、どんなふうに教会が始められたのか、そしてどんな人たちがここに集い、その信仰のバトンが今私たちにこの届けられているのか、そのことを少し振り返ってみたいと思います。教会の創立記念日というのが定められておりますが、それは1953年8月7日です。1953年8月7日、ということはですね、今2010年ですから、何年目に当たるでしょうか。計算早い人、はい、そうです、57年。まあ、教会を人間に例えると今教会は57歳、まあ、ちょっと平均年齢に近いものがあるかもしれませんが、でもですね、一つ神様が若い人たちも送っていてくださることを感謝しております。そうなんですね、57年前の、昨日ですね、8月7日ですから、その時に実はちょうど今日ここに来てくださっていますが、辻浦忠俊先生と水戸先生、この私学を出られてですね、そしてこの杉戸町のこの場所が町の公民館になっておりましたが、町と交渉しまして、そしてこの場所を教会としてもう一度買い取りたいということで、その売買契約が結ばれまして、そして8月7日公民館が杉戸キリスト教会にこの再び教会のものとなり、そして辻浦先生がこの教会にこの引っ越してこられたということがですね、この教会の創立記念日ということであります。それから1954年の4月には杉戸保育園、愛知園というふうに言われておりましたが、幼稚園がですね、キリスト教保育の働きが始められていきました。延べ卒園生は4000人を確か超えていたと思いますが、本当にたくさんの人たちがこの場所で小さい時を過ごし、そして全国各地で活躍しております。いろんなことがありまして、この ゼリア先生が40年前後、長い間ですね、このところで本当に労してくださって、その後、高氏先生がそのバトンを引き継いで、その後12年、そして私が2007年の4月の1日にこちらに牧師としてやってまいりまして、まあ、戦後で数えるとこの3代目の牧師ということになります。はい、まあ、先生、辻谷先生から見れば私はもう孫のような状態なんですけど、ね、でもですね、本当に祈られてまた支えられて、この、小西の教会の姿があるということを覚えております。昨年には隣の場所もですね、土地も買い戻すことができまして、今駐車場として用いております。そんな中で教会の歴史が続けられておりますが、今日皆さんがこのところに集っておられるということは、見えない神様の導き招きがあって、そしてそれに応えておいでになったということであるかと思います。この創立記念の礼拝を覚えて、この1回で語り尽くせないので3回に分けました。今日から3回にわたって教会の3本柱とも言えるようなとても大切な聖書のお話をいたします。これは教会だけでなくて、人が本当に幸せになるために必要な3本柱と言ってもいいでしょう。どうしたら一度しかない人生、やり直すことができない人生、それを後悔しない人生を生きることができるのか。まあ、そうですね、ゲームでしたらリセットボタンがありまして、リセットしたらまた最初から全部全く新しくやり始めることができます。しかし人生というのはそれしちゃったらもう終わりなんですよ。リセットして自殺してしまったりしたらですね、もう次の人生がないんです。そしてどうでもいいようなことで時間を使い、若い時もとりあえず何か適当なことでその日楽しめばいいということで生きていくならば、どんどんどんどんあっという間におじいさんおばあさんになります。私は今そんなことを感じていますね。実は私は今年の9月がやってまいりますと、ついに40歳になってしまうという、ちょっとおじさんになって引っかかってですね、心は若いつもりなんですけども、なんかちょっと体格が良くなってきたりですね、ちょっと来週山に登ってですね、ちょっとスリムになってこようと思っているんですが、でもですね、思うんです、もう毎日毎日時間が加速してるんじゃないかと。早いんですよ、どんどん早く。小学生とか中学生の頃は夏休みとかがあってですね、のんびりゆっくり過ごして、長いな、早く。でもですね、まあ、でも大体そうですね、学校の授業が始まったりとかですね、この仕事を始めたり、いろんなことでこう責任が少しずつ増えていく。で、1年ずつ年を重ねていくんですが、20歳の頃よりも、どんどん早いですね。1週間あっという間に過ぎてしまいます。で、あっという間に今日8月ですからね、もう1年もですね、半分以上終わりかけているという状態であります。そういう中で本当に一度しかない人生を無駄に生きない。私の人生は大成功だったと言えるような、そういう人生を生きるために、この3つの大切な聖書の言葉を今日から順番に学んでいきたいなと思っています。今日見たいのは、この大いなる原則と言われるものです。原則。まあ、原理原則という言葉があります。まあ、数学とか物理を習うとですね、何とかの法則とか、万有引力の法則とかっていうのが出てきますが、とにかく、原則というのは、すべての人に当てはまるものです。そして、どんな時代にも当てはまるものです。そして、日本人だけでなくて、韓国人も中国人も、アメリカ人もイギリス人も全部の人に通用するようなものが原則と言います。大いなる原則について今日見ていきたいと思います。そして来週は大いなる戒め、最も大切なこの戒めと言われているものについて見ていきたいと思いますし、それから講談交換がちょっとあるんですけど、それを挟んで8月最後の週に大いなる委託、まあ、大いなる使命と言ってもよいのですが、その言葉について見ていきたいと思います。今日聖書を読んでいただきましたが、聖書をお持ちの方はもう一度マタイの福音書6章というところを開いてみていただけたらと思います。 今日もしかして聖書を初めて開くという人がいますか。はい。その方はですね、ぜひこの6章をですね、じっくり読んでいただけると感謝です。実は、この新約聖書と呼ばれる書物の中に、一番最初にこのマタイの福音書というのが出てきますが、1章から読みますと、ちょっとかなり敷居が高いんです。つまずく可能性が多々あります。カタカナの名前がやたら出てきまして、永遠と続くカタカナの名前につまずいて、それで聖書を読まなくなるという残念な人が多いのですが、6章あたりに行きますと、かなり分かりやすいことが書かれております。実はマタイの福音書の5章から5、6、7と、この3章にわたって、三条の説教と言われるものが、収められています。イエス・キリストという方が昔山の上でお弟子さんたちを集めて、そして教えを語った。その山の上で語られた教えが5章から6章、そして7章にかけて、7章の一番最後まで、語られています。そしてこの今日見たい6章というのは、5、6、7の一番真ん中なんですね。さらに一番見たいのはこの真ん中の真ん中、一番中心の核とかコアと言えるような、一番大切なその原理原則のところを一緒に見ていきたいと思っております。早速ですが、6章ですね。ちょっとまず、登場人物が出てきます。偽善者たちと言われている人なんですけども、そういう人たちはまずこんなことをしていました。一節、人に見せるために人前で善行、良いことをする。二節にもありますが、例えばですね、このボランティアでこの何かこうあげる、捧げてあげる、困っている人にこの施しをするという人がいたんですが、ところがですね、わざわざこの目立つところで、こう人に見せながらこう何かをプレゼントしているような姿、ここにしているとですね、こうテレビカメラがこう中継しながらですね、こうこのチャリティーをこの方に渡しますみたいな感じで24時間のテレビかなんかでやっているかもしれませんが、そういうこの人に見せるために一生懸命この私こんないいことしているのよ、見て見てっていうことをアピールする人がいたんです。ところがイエス様がおっしゃったのは、人に見せるために人前で善行をするな。そうでないと非常にもったいないことが起こるよ。天におられるあなた方の父なる神様から報いが受けられなくなっちゃうよというんです。だから施しをするときには、何かを困っている人に差し上げるというときには、人に褒められたくて目立つところでするような人であってはいけない。その人は自分の前でラッパを吹く人だと言われていますが、ちょっとそうですね、まあとにかく目立って私こんないいことしてるんです、どうぞ私を見てくださいみたいなことをやる人であってはいけないと。そういう人であれならば、自分の報いをすでに受け取ってしまう。ですから何かを差し上げるときには、右の手のしていることは左の手に知られないように、これ非常に難しいことですが、神経が通じていますから分かってるんですけど、でも無意識のうちに本当に人の目を意識せずに自然にできる、そういうことであるならば、隠れていらっしゃるところで、隠れたところで見ておられる天の父なる神様がちゃんとそれを見ていてくださって、そして覚えていてくださって、やがて大きな報いを備えてくださいますよ、そういうことが記されていきます。またこの偽善者たちと言われている人たちは、お祈りをするのが好きでした。しかもですね、人前でお祈りするのが好きなんです。そうですね、お祈りにもいろんなやり方がありますが、大体はですね、お勧められているのは、自分だけで静まれる部屋にこもって、そして神様と自分との間で祈りをする、お話をする。ところが、この偽善者たちと言われている人たちは、わざわざこのメインストリートに立ってですね、しかもこの交差点とかに立ってですね、そしてそこでこうなんか、おーしようとか言って、なんか祈り始めるらしいんですよ。とにかくこの人に見られたい。この、そしてですね、自分がこう、あの人すごいねっていうことを言わせたい。もうそういう人なんです。 すごいことを見せびらかしてパフォーマンスをして、俺ってすごいでしょ、私すごいでしょ、私を認めて、私を褒めてっていう人たち、それが偽善者と言われる人たちであります。でもそんな人になっちゃいけませんよ。そういう人はすでに自分の報いを受け取っちゃっている。神様からの報いを受けられなくなってしまうので、祈るときには奥まった部屋に入って戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの天の父なる神に祈りなさい。そうしたら隠れたところで見ておられるあなたのお父さんがあなたに報いてくださるでしょう。そんなことが進められていきます。またちょっと飛びますが、16節からのところを見ますと、断食ということについての教えがあります。今日ですね、なかなか教会に来ている人も断食する人は少ないかもしれません。強いられて断食するということがあるかもしれませんが、でもよほどないですね。今本当にこう路上生活をされているような方も、いろんなコンビニとかに行ってですね、余り物がたくさんあるとですね、期限が切れたものがいただけたりするらしいので、このよほどのことがない限り食べて困るということがないかもしれません。しかしこの義理人たちは、自分が明らかに断食をしていますということを人に見せるのです。断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにと、その顔をやつすのです。どうやってやつすのか。まず洗わない、顔洗わない話ですけど、それなんかですね、こうちょっとこう目の下にクマとかなんか作ったりするんでしょうね、わかりませんけれども、とにかくこうさも私断食していますみたいな、こうちょっとこう頬が痩せこけたようなですね、そういう顔になって、このいかにも私は断食していますという顔をする。それはしちゃいけないことだって言うんです。なぜか神様からの報いが受けられなくなってしまう。すでに自分の報いとして自分で報いを受け取っている。それですから、もし断食するときには、まあ、実は断食というのは神様に真剣にお祈りするときにすることなんですけども、そのときにはですね、自分の頭に油を塗り、顔を洗いなさい。そしてあたかも肌ツルツルの状態になって、断食なんかしてないよっていうような形で人に見せるようなことで断食してはいけないと。そうするときに初めて隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてください。まあ、そういうことが語られていきます。それでですね、私が何を言いたいかよくわからなくなってきているかもしれませんが、この主の祈りというところをですね、さっき皆さんで一緒に祈りましたが、この主語の裏側にありますが、主の祈り、この主語の裏面のですね、ここのところですね、ここに主の祈りというのが記されていますが、それが実は今日読みましたマタイの6章の6節から14節、13節のところに記されている祈りです。その主の祈りというのは、主イエス・キリスト様が祈るときにはこう祈るんだよと教えてくださった祈りです。人間が考え出した祈りではありません。人となられた神様が教えてくださった特別な祈りです。で、ちょっと内容を見ていきたいんですけども、この前も一緒にこの主の祈りを学んでいたんですが、ある方は小さい頃から教会学校に来ていて、そして何回もこの祈りを祈っている。そしてもうちゃんと覚えてしまっている。もう主の祈りって言ったら手に今しも座れるようなとか言ってですね、もうあっという間に祈れる。30分以内に、30秒以内に。ところがあまりにもこの意味を考えずにお題目のように祈り続けたことが多かったということを言われて、でも意味を知ったらこう愕然としてきたというのがありました。まず天に増しますというのはちょっと難しい表現ですが、天にいらっしゃる、天にいらはる、まあ、大阪弁とかそういう感じでしょうか。まあ、とにかく天におられる神様、父なる神様、私たちのお父さんと呼びかけています。祈りは呼びかけから始まります。でその後ですね、願わくは私の願いとしては、皆神様のお名前、皆というのは神様のお名前ですが、その神様のお名前が崇められますように、神様の名前がすごいねって褒め称えられていきますように、そして神様を中心とした神の国、御国が来ますように、
神様が願っている考え、計画、御心が天においてなされているように、この地上でもなされていくように、それから私たちの日ごとの糧、日曜の糧を今日も毎日お与えください。私たちに罪を犯す者がいたら、悪いことをする人がいたら、私たちがその人を許すように、私たちの罪をも許してください。そして私たちを試み、誘惑に合わせないで、悪から悪いものから救ってください。そして国と力と栄えは限りなく永遠に常しえにあなたのものですよ。アーメン。そのことは本当にその通りです、まあ、そういう祈りの内容なんです。皆さん何か紙となんかメモ用紙か、なんかノートかありますか。主語のところにも書き込んでいただけたらと思うんですが、この主の祈りの意味を考えながら、この大いなる原則に基づいた主の祈りをですね、実際に祈っていくために、ちょっとこの主の祈りをですね、ひっくり返したいと思います。よくあの忍者屋敷とかですね、大存伝返しのなんかこう状態がありますけども、主の祈りをこうくるっとひっくり返すとどういう祈りになるのか、それを今から申し上げますので、ちょっとこうメモってくださればと思うんです。まず一番最初の呼びかけはなくなってしまいます。天におられる私たちのお父さんという呼びかけはカットです。なくなります。それで大改造するんですけども、皆というところですね、最初のお願い、最初のお祈りのその願わくは皆をあがめさすためのその皆というところは、本当は神様の名前なんですけども、そこに自分の名前というふうに変えてください。願わくは自分の名前をあがめさせたまえ、自分の名前が褒められますように。それはまさにあの偽善者たちの人たちがですね、切に願っていたことなんですけども、私ってすごいでしょ、私を褒めて、私の名前がすごいねって言われますようにという、そういうことです。皆というところを自分の名前に変えてみてください。それから2番目のこの御国を来たらすため、御国が来ますように、神の国が来ますようにというところの、その御国というところを変えます。御国というところを自分の国、私の国、俺の国に変えてみてください。御国というのは神様を中心とした、神様が筆を収めておられる国ですけれども、そうではなくて自分を中心とした、自分の思い通りになる自分の国が来るようにということです。全部自分の思い通りに人を動かして、私が王様としてこの支配できる国が来ますようにっていう、そういうことです。3番目のところいきます。御心というのは分かりにくい言葉ですが、この神様のお心です。神様が願っていらっしゃること、神様が考えていらっしゃること、また神様が計画してくださっていることがそうなるようにということがありますが、その御心をですね、私の願いとか私の気持ちとか私のやりたいこととか私の計画とか、そういう言葉に変えていただけたらと思います。それをお心と言いますね。御心じゃなくてお心、自分の思いです。自分のやりたいこと、自分のしたいこと、自分の願い、計画、考えがその通りに実現しますよね。これ完全な自己実現の祈りですね。そしてその後ですね、今度は具体的なことになっていきますが、日曜の糧を、私たちの日曜の糧を与えたまえということですが、それはまず私たちのというところを変えます。私のに変えます。主の祈りは全部複数形の、私たちの、私たちを、私たちのっていう祈りなんですが、それを私の、私の、私のに全部変えます。もしくは俺の、俺の、俺の。私の日ごとの糧、食べるものは与えたまえじゃなくて、自分で
手に入れよう、そういう祈りです。帰ると、大帰るとすると与えたまえではなくて、自分でそんなね、毎日の生活の糧なんか自分で稼いでこれてね、そして自分で手に入れることができるよという祈りです。祈りというか独り言になってきますが、その後今度はこの罪の許しに関することが教えられていましたが、そこはですね、もう超大改造してください。誰でも私に罪を犯す者がいるなら、ちょっと長いんですけど、誰でも私に罪を犯す者がいるなら、絶対にその人を許さず、誰でも私に罪を犯す者があるなら、絶対にその人を許さず、必ず仕返ししよう、必ず報復しよう。だんだん怖くなってきますね。呪いの祈りになっています。もう一度言います。誰でも私に罪を犯す者がいるなら、ひどいことをする人がいたなら、傷つける人がいたなら、絶対にその人を許さないで、いつまでも根に持って、もう必ず仕返し復讐やっつける、もう2倍も3倍もしてやっつけてるんですね。もう叩きのめすみたいな、そういう祈りです。そして最後は極めつけなんですけども、本来イエス様がこう祈りなさいと教えてくださった祈りでは、国と力と栄え、とにかく世界に満ちる全てのものは神様あなたのものですよと言って、全ての栄光を神様にお返しするための祈りなんですが、それをやめます。もう逆にひっくり返すですね。国と力と栄え、世界に満ちる全てのものは俺のものだ私のものだ。それでアーメンは言わないでください、絶対に。アーメンというのは心からその通りだと私は思います、これが私の真実な願いです、祈りですっていうのが、まあ、それを言い表す言葉としてアーメンという、これが私の真実な心からの言葉です。それをアーメンという言葉で表現するのですが、どうですか皆さん、もう一度言いますよ。私の名前が褒められますように、私を中心とした私の国が来ますように、私の考え、私の願い、私のやりたいことが全部その通りに実現できますように、私の毎日の生活に必要なもの、それは全部自分で手に入れてこよう、神様なんか必要ない、誰でも私にひどいことをする、罪を犯す人がいるなら、絶対にその人を許さないで、必ず仕返し報復してやろう、私は自分で誘惑に打ち勝つこともできるし、泊まりたいときに泊まれるし、分かっちゃいるし、やめれるし、自分を悪から救い出すことができる、救いなしなんて必要ない。そして国と力と栄え、世界に満ちる全てのものは俺のものだ、私のものも私のもの、お前のものも私のもの、全てのものは俺のものだ。もしも皆さんがそのような祈りを心密かに願っているとすれば、それは間違いなくあなたは罪人と言われる人の一人です。聖書の言っている罪人というのは警察のご厄介になる人ではありません。自己中心に生きる人が罪人と言われます。そして自分を神様のように崇め奉らせようとする、神様になろうとしている人がいるなら、その人はまさに聖書が言っている原則をひっくり返したような、全然的外れな、とんでもない方向に、命ではなくて死の方向に向かっている、幸せではなくて最悪の人生に向かっている、喜びではなくて悲しみ、命ではなくて死の方に向かっている、そういう人生をあなたが選び取っているということになります。向きを変えなければいけません。向きを変えなければ何をやっても人生が最悪になっていきます。それは原則なんです。方向性がずれていたらもう何をやってもそれがダメになってくるんです。それで続けてですね、こうマタイの6章に戻っていきますが、
今日中心的に見たいのはその主の祈りの中にそれが、適用されているのですけれども、大いなる原則とは何かということですが、その実際の聖書の言葉としては6章の最後のところに書かれている言葉です。33節そこに書かれているところが大いなる原則と言われている御言葉であります。お読みいたします。素晴らしいこの原則的なところですから、もしよろしければ皆さんで一緒に声に出して読みたいと思いますが、よろしかったら一緒に読んでみてください。6章の33節です。3、はい、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。はい、ありがとうございます。神の国とその義をまず第一に求めよ。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられる。これらのものというのは食べ物とか着るものとか住むところとか、もしくは豊かに生きていくために、幸せに生きていくために必要な全てのものです。ここで非常にチャレンジな言葉、挑戦的な言葉がここに原則にあるのですけども、ほとんどの人はこの原則とは原則をひっくり返したようなことを第一に求めています。神の国とその義ではなくて、自分の国と自分の義、それを第一に求めて生きる人が、生きている人がほとんどなのであります。例えば神様よりも子供を大切にする親がいます。私も注意しなければいけません。なんか猫可愛がりしそうな気もするんですが、それではいけないと思っております。神様よりも子供を大切にしちゃいけないと思います。また神様よりも孫を大切にする人がいるかもしれませんね。おじいちゃんおばあちゃんがいるかもしれません。孫してですね、それは祝福なんですけれども、でも危険があります。神様よりも孫を一番第一に大切にすると、それも全部がひっくり返ってきます。逆のことも言えます。神様よりも親を大切にする。いつまで経っても自立できない。親のための人生。と言いながら、神様が自分に与えられている使命に生きることができない。やはり神様よりも親を大切にするというのは良くないことであります。もちろん親は親も大切にしなければいけない存在ですけれども、一番最優先に大切にするべき方ではありません。また神よりも恋人を大切にする人はいるかもしれません。彼氏と彼女の方が神様よりも大好き。神様と俺とどっちがいいんだ。言われることがありますね。あなた、私と神様とどっちがいいの？問われることがありますよ。もしくは結婚なさっている方であるならば、神様よりも夫とか妻の方を大切にすることもあり得るんです。仕事をしている人ならば、神様よりも仕事を大切にしている。また神様よりもお金を大切にしている。商売人、ビジネスマン、キャリアウーマンがいますね、たくさん。神様からの褒め言葉よりも人からの褒め言葉を切に求める。第一に、神との関係や人との関係よりも物やペットを大切にしていく人もいます。神の国のために汗を流すよりも自分の国を立てるために労苦する人は多いのです。つまり大いなる原則を逆さにしたように生きているのが私たち人間なのであります。それは神を自分のために利用する、人を自分のために利用する、そういう生き方です。結局自分のためなんです。全部自分のためなんです。自分が気持ちよくなるため、自分が幸せになるために家族も犠牲にする。召使いのように使って、自分が使えられること、自分がすごいこと、崇められていくことを切に求めている。しかし、そういう原則と反することで生きているならば、 必ずや幸せになれないからそうならないようにと、ここで釘が刺されているのであります。神の国、それは主イエス・キリストを心の中に、その中心に、人生の中心に迎えるときに訪れるものであります。神の義、それは十字架に表されました。義という言葉は漢字を見ていただけたらと思うんですが、日本語の義という漢字はですね、我の上に羊が乗っかっています。これ非常に聖書的な意味が込められた漢字だと思われます。あのシルクロードを経由で伝えられたキリスト教の影響でこういう漢字ができたのではないかと多くの人が今言っておりますが、漢字学者が我の上に羊、世の罪を取り除く神の子羊と呼ばれるイエス様を我の上に乗せる、つまり自分がヘッドになるのではなくて、頭はキリストになる、リーダーは私ではなくて神様。そのように私はキリストに従っていくものです、キリストの弟子ですというような形で我の上に羊を乗せる人は神様の正しい関係の中に入れられていくということがあります。その時に全ての罪が洗い清められ、神が与えてくださる義の衣を着せていただき、また神の愛の中で本当に喜んで平安に幸せに生きていくことができると聖書は約束しています。そのために罪のないイエス・キリストが十字架の上であなたのために苦しんでくださいました。十字架は神様の愛の印です。またその義の入り口であります。十字架には縦棒と横棒があります。最後にこれを用いてこの原則を頭にちょっと記憶したいと思うんですね。縦棒と横棒あります。で、神の国とその義をまず第一に求めようというのは、この縦の関係を第一に求めようということです。私と私を作ってくださる神様、私と私を救ってくださった神様、命がけで私を愛してくださっているその神様との関係をまず最優先して、第一にその神様との関係を一番大切な絆として持っていくようにということです。そうすればおのずから人と人との関係、横の対人関係もおまけで豊かにされていきますよということです。でもこの縦の関係がうまくいっていない状態ならば、横の関係がうまくいくはずがないんです。友達との関係、親子の関係、夫婦の関係、恋人との関係、職場での人間関係、近所の人たちとの関係、地域の人たちとの関係、全部この縦がしっかりしていないとぐちゃぐちゃになっていきますよ。もうどっか一人でね、なんて隠れて住みたいみたいなことになるかもしれませんし、引きこもり的な状態で。しかしもしも私たちがこの大いなる原則に従って、神の国とその義を第一に求める、神様との関係を、その絆をまず第一に求めていくならば、全ての必要が与えられて、しかもそれがおまけのように与えられていくことが約束されています。まとめていきましょう。大いなる原則、それは主の祈りにまとめられています。主の祈りそのものが最初に神の国とその義に関することが祈られて、それから具体的な自分の私の日ごとの糧とか罪の許しとか誘惑に合わないようにとか、そういうこのことが出てきます。でも最初に祈られているのは神様の名前が褒めたたえられること、神の国が来ること、御心がなされること、この順番がまさに神の国とその義をまず第一求める順番になっております。その大いなる原則に基づいている主の祈りを祈っていただけるならば、それに加えて必要なものは全て与えられていく、 それをこの杉戸キリスト教会も多くの信仰の先輩が証ししている、またそうなるんだよ、本当にそうだよ、この言葉は本当にそうだから、あなたもそうしてごらんなさい、というたくさんの信仰の先輩方が、すでに先に天に召された方もいますが、私たちはその方々に倣って、生活の中で神様を大事にしていけたらと思います。私のための神様ではなくて、神様のための私。私のための人生ではなくて、誰かのための人生。私のための誰かではなくて、誰かのための私。そんなふうなことを、まず第一に、身の一番に考えていくことができたら、本当に私の人生は大成功でした。私は世界中で一番神様に祝福された幸せなものです。と言いながら、そして最終的に神様から素晴らしい報いをいただき、よくやった。良い忠実なしもべよ。あなたはわずかなことに、この地上のことに忠実であったから、私は永遠に続く天上のすべてのものをあなたに任せよう。私と一緒に喜びを伴ってくれ。そう言ってですね、口ない冠、義の栄冠をいただくことができると、私は聖書の中から、申し上げることができます。それぞれの残された人生、後半戦に入っている人が多いと思います。終盤戦に入っている人もいます。PK 戦に入っている人もいると思います。ぜひ時間を無駄にしないでください。一日一日を無駄にしないでください。婚姻屋のごとしです。人生80年といっても 29,200 日しかありません。あっという間に過ぎ去ってしまう。私の人生何だったのと言わないために、ぜひ、この目的宣言文にそれをまとめていただけたら感謝であります。お祈りいたしましょう。それぞれご自分の言葉で祈っていただけたらと思いますが、特に先ほどの主の祈りの意味を考えながら、私の名前ではなくて神様あなたの名前をとかですね、そんな風に祈っていただけたら感謝になります。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆、あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。だから、明日のための心配は無用です。明日のことは、明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。天の父なる神様、あなたは私たちに父よと呼びかけなさい。そして主の祈りを祈りなさいと。神の国とその義をまず第一に求めて、他の必要なものが豊かにおまけとして与えられる人生を生きるようにと招いてくださいます。夏休みを迎えている方もいるでしょう。職場で限られた休暇を与えられている方もいるでしょう。それぞれ家族や親族と一緒に過ごす時も与えられるかもしれません。神様がどうかこの新しく始まった1週間、またこの8月の時を豊かに祝福してくださり、もう一度聖書の大いなる原則、大いなる戒め、大いなる使命に心を向け、神様、より良い人生を生きていくために、それを自分のものとしていくことができるように助けに導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。